こんばんは。パナラジの時間が始まりました。ではタイトルコールをいきたいと思います。神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学間のレディオショー、略してパナラジ。でいいんでしょうか。
もう今日ずっと一人で行ってほしいなとか思っちゃった。
もう行けるなって今見てたの。
なんか1回ぐらい1人で全部終わらせるみたいな。
罰ゲームだよね、でもそれって。
なんかそういうのも、だって、ね、ラジオ のパーソナリティとか1人でやってるじゃないですか、全部。だから、まあ、すごいなと思うんですけど、はっきり言って独り言だから。
そうですよね。
よく1人で
どんな感じになるんだろう。ずっと喋ってる。
独り言、ズームに向かって独り言喋ってる感じです
よ。今これでもちょっと恥ずかしいっていうか、なんかこう誰もいないところで何してんだろう
ね。誰もいないから、
さっき言ったけど、もうなんか消えてったわ、みんな周りから。
あ、いないんですか、誰もじゃ
あ。誰もいなくなっちゃった。え、チュール先生、チュールさん帰ってきた？同室の方は。
わからないですね。でもなんかどこからの部屋で出入りがあったような音がしました。
じゃあちゃんと気を使ってくれてんじゃないですか。
そうですね、ありがたいです。
シェアルームはきついですよね、ちょっと。
そうですね、人がいると。
マロン氏はそう、皆さんいらっしゃるん
ですか。僕もシェアですよ、シェア。今のところもともと部屋ないんで、グッサンと変わんない、同じ感じで部屋に何人かがこう適当に区切られているような、だから実際3人ぐらいでいます。あ、4人か、4人います。
今
ここは1人隠れてます。誰も来ない部屋に鍵を開けて入って今やってます。けど密にならないように窓だけ全開にして、実は
今日からあれですよね、理事長。
そうですね、今日はインタビューのスペシャル回ですね。
スペシャル回ですね。
どうでした、インタビュー。KGW さんどうでした。
だから実際本当になんか公園、なんか去年の総会かなんかで話してたじゃないですか、あれぐらいの距離でしか見たことなかったんで、もうめっちゃ近くにいると思って
本物いるんだみたいな。
いるわ、近いと思います。最初思ったんですけどね。
僕も喋ったことはないかな、直では。今まで初めてかな。
そういう機会ないですもんね。
ないですもんね。
そうですよね。
なんか朝とかこう車から降りてきて、おはようございますぐらいな、そんな話です
よ。いろんな、でもちょっと楽しいことをインタビューできたと思いますので。
そうですね、
はい。
まあ楽しいで、はい、今週と3週ぐらいにわたって、お話をできると思いますので、皆さんも、楽しく聞いてもらえればと思います。
はい、最後までお楽しみください。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
では今日は広報陣神奈川歯科大学の理事長で、まさに高島理事長の方からいろいろ面白い話を聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生の学生時代についてお伺いしていきたいと思うんですけれども、先生の学生時代と今の神奈川歯科大学の違いがありましたら教えてください。
もうね、全く違うよね。まず僕はほら、クラブが少林寺拳法だったのね、大会系でしょ。もう当時は辛抱とかね、根性とかね、我慢、これはもう当たり前だったね、はい。そこまではね、みんなね、なんとか我慢するんだよ。ところがね、今度は合宿とかね、そういうところに行くとね、今度はね、不条理とかね、もうね、そういったね、なんていうのかね、納得いかないことがいっぱいあるわけね、それもね、やっぱ我慢してやるわけだよね、大会系だから。 ってもね、それそういったことがね、もう今はまずタブーだよね。
そうですね、
ですからまずそういったね、もうクラブのあり方、クラブの進め方、まあ、それがまず根本的に変わったね。それから今大体一クラス多くても120人、
はい、
まあ、80人から120人ぐらいね。僕らの時は240人ぐらい
だった。
それで同級生で一回も話さない子がいたからね、卒業まで。だって A 班と B 班に分かれるわけ、240だったね、120、120 で僕は A 班だったらば、B 班の人とね、あれ口聞いた言葉一回もない人とね、結構いるんだよ。で同窓会で、はい、会うでしょ。それでもね、そこで初めて話したっていう人、そういったのもいる、こともあるしね。あとね、女性が少なかったね、
はい、
今はもう大体半分半分でしょ。で僕らの時は女性はね、2割、1割から2割ぐらいしかいなかったから、彼女たちも大変だったと思うよね。あと先生がだいぶ違うんじゃないかな、今の先生と昔の先生。あの昔の先生はやっぱ個性が強かったよね、ものすごく。そしてなんでやっぱね、自分の世界をみんな一人一人持ってたよね、自分の世界を。だから人方の先生が相当いたよね。今はなんかこう同じようなタイプの先生が多いんじゃないの。僕一回うちの先生かな、誰だったかな、教授らしい教授はね、もう最後の教授は先生かもしれないって言われたことあるよ、昔のタイプのね。ですから今講義でもね、あんまりこう傷つくようなことを言ってもダメだしね。それからなんていうんですかね、こうセクハラみたいになるようなことを言ってもダメだしね。だから非常にね、僕なんかもう今抗議できないんじゃないかな。昔はね、ヌード写真なんか極端なことを言うとね、ヌード写真なんか出してもね、みんな笑ってわーっと済ましたし、みたいな。今そんなことやったら大変なことになるでしょ。
そう
だと思います。ね、だからそういったなんていうの、窮屈さっていうのを今は僕だったら感じるかもしれないね。
学生も変わってますから
ね。おそらくね、学生も変わってると思うよ。非常にこう傷つきやすい、
そうですね、
フラジールなね、性格が多いじゃないかな。昔僕らの場合はもう何言ったってね、みんなね、平気だった。先生同士でもそうだよね。短大にも女性の先生いたでしょ、
はい、
だからもう何を言ってもね、許される。何を言ってもらう、僕も聞き流す、またそんなこと言ってとかね。ところが今あれ、それパワハラって言われるからね。それセクハラとかね、すぐそう指さして言われるからね、うかつに話できないよね。
じゃあ今も先生発言とかに結構気をつけられて。
いや、気をつけない。うん、僕はもう一切気をつけない。そこまでねしてね、生活したいと思わない。皆さん今マスクしてるでしょ、マスクをね、あれ僕はマスクしない。それはもうきちんと自分で検査してるしね。今度うちも医療従事者全員、はい、PCR 検査やりますからね、
はい、
先生たちもやるんですよ。でみんな自分で自分のことを把握しておかないとやっぱこう不安でしょ。だから先生たちの、ね、健康管理のために全員教職員は PCR 検査と抗体検査をやる。そして自分が持ってるか持ってないか抗体をね、自分のことを自分で知るっていうことが一番大事。そういう意味でね、今回は全員やるってことを決めたんですよ。
かなりありがたいかな
と。うん、
例えば信用してるので患者さんとかなり、
そうだよね、
近くなっちゃうので、うん、患者さんは今の病院のがんを着てマスクをしてるのかなり褒めていただけたので、
安心するんだろうね。
患者さんはまた安心してるのかな
って。そうだね、
本当に検査するのは本当に、ありがたいです
よ。そうだね。まあ、昔とね、今の違いって言ったらもう、切れないよ、お金も違うしね、研究予算とかもね、全く違うからね。 昔は自分で取ってきてたのね。
企業、
うん、企業からお金を引っ張ってきたりね、もう自分のことは自分で全部やってたの、ね、今の、ね、あの先生方もそういう人もいるけどもね、やっぱこう町の世界だよ、町だよね、待っててもお金は降ってこんから、自分から止めに行かない。だから全てが変わったかな。おそらく僕が一番長くいるよね、大学に。僕よりも上は誰もいない。で、この部屋が僕が大学に入学した時だから。で、ここで卒業したんだから、43年前。同じ部屋
で、
ここで。だからもう当時僕大学の1回生でしょ、はい、そうすると共学で集まってね、はいあんたあそこに行かせ、はいあんたあそこに行けないってね、部屋を指定されて教室を分かりましたって、ね、学生証もらって、それで終わり、入学式も何もなかった。13人しかなかった、第1回生がね。それで卒業式の時はさすがにここに並んでね、記念写真撮ったそれだけ。だからその大学院のね、その教育の仕方も全く違ったよね。今はもう大学院全体の講義があるでしょ、
はい、
今昔そんなのなかった。教室に行ったらばもう奴隷のごとく使われるわけ助手のごとくね、うん、それで助手、僕と同級生が入るでしょ、はい、同級生はね、同じことやって給料もらうわけで、大学院生はお金を払うわけ教育も何もしてくるんだよね。それで卒業1年前にね、そろそろ君卒業生といかんからね、実験やってね、論文書こうかっていう感じそれまではもう駒遣い、何でもかんでも出されるのね、まあ、その間にお手伝いとかする時にね、こう自分でこう実験方法とかね、
はい、
論文の書き方とかをね、自分で学ぶっていう、そういうやり方だ。ところが今はほら、もう手取り足取りでしょ。
そうですね、
もう昔はそれはない。
放射線科に先生残ると思われた理由、
ね、放射線科に残ろうと思ったのはね、当時放射線科はね、最も人気がなかった。だいたいあんなところに残る人いなかったのよ。それで、理由は、まあ、新聞記事も書いてんだけどね、前ね、そこがね、学食だったのよ。そっちの建物、学食があったのね、この建物があって、その地下が学食だったの。で、6年生のね、臨床実習が終わった時にご飯食べに行ったのね。たまたまその時ね、僕ね、うどん食べたのね。うどんを食べようと思って座ったら、目の前に放射線科の教授がいた。で、僕ね、放射線科でまともに授業受けたことなかったから、放射線科の先生知らなかったね。
知らなかった、うん、
それでその放射線科はね、定員がね、医局の定員が7名なのにね、一人もいなかった。一人だけいたんだけども、もう辞めるって言ってね、だから誰もいなくなっちゃうの。
人気がない。
人気がない。だって当時ハイジさんって黄金時代で、月給100万とかね、いっぱいあったのよ。ところが放射線に入って歯の写真撮ったってお金ならないじゃない。腕も磨けないしね。だから最も人気がなかったの。でもその先生から話を聞かされてね、そしてうーんと思いながらね、帰る途中にクラブの先輩に会ったの。その先輩はね、病理学にいたのね。病理のね、先生だったのよ、僕のクラブの先輩が。そしたら、いや実はね、こういう先生からね、こんなことをね、あれ来ないかって言われたんですよとね。じゃあ今日ね、早速俺が一緒についていってやるって言ってね、もう来なさい、その先生から来なさいって言われたから、じゃあ俺ついていってやるよって言ってね、引っ張られて行ったのね、教室に。そうしたらね、その先輩がいきなり、よろしくお願いしますってね、頭下げたの。僕の後輩をよろしくお願いしますって、こっちもね、もうそれにつられてよろしくお願いしますって。そしたらば、その先輩は病理でしょ、
はい、
病理と放射線って仲いいのよ、うん、そうするともう放射線は誰もいなくなってね、潰れると思ってね、頼まれてたらしいんだよね。それでいい時にね、来た、ちょうどいい時に来たと思って、もういきなり連れて行って、僕にあれ頭を下げた人。でも入らざるを得ないしね。でね、入ったのよ。助手で入る予定だったのが、 ちょうど僕の時に大学ができたのね。それでじゃあ大学に行った方がねもっと遊べるしね4年間ね大学の方がいいやと思って大学に行ってくださいって言ったらばじゃあ大学院生としてもいいから来てくれって言うんで入ったそういう経緯なんだよだからもう金の卵でしょで僕6年生でしょ10月でしょそうするとねもうほらあれ部屋はいっぱい空いてたわけね誰もいないから医局員がだもうね6年生なのに、ね、部屋を一つくれたわけそれでそこ机を置いてねあれでねここで一生懸命勉強してね卒業試験国家試験途中で通ってくれと言ってね部屋もらってそれがねこうすごいこう優越感っていうの他の同級生に比べてね、はい、優越感になってねそれでそこで勉強してね、行くようになったんですよそういう経緯でね放射線科だと
うまく混ぜられます
そしたらね同級生からねえらいバカにされたえらいバカにされてねお前なんでそんとこ行くんだっていうことねそれから当時 ガールフレンドがいたのねガールフレンドもねあなたねその大学に行ってねものすごく勉強するところなんだよとあなたの最もねその似合わないところだしね大丈夫なのなんてねあれえらい言われたことありますでもね、部屋もらってねあれ臨床実習が前の古い病院だから、はい、臨床実習が終わったらそこからその廊下を通ってねあれ向こう側の部屋だからすぐそこで自分の部屋があるわけでしょああ気持ちいいよ
まだ学生なのに
学生
な
のにまだ卒業もしてないんだ自分の部屋がある
すごい
それでね参ったっていう感じねそれで入ったんですよそれで放射線科に入っただからねあの好きで入ったんじゃない考えで入ったんじゃない成り行きで入ったそれが実際の話です
大人人
生
ってこういう
そんなもんだよ、うん、そこに小泉さんと小泉だった話があるでしょ、はいはい、それまああれ、いろんなこと書いてるけどもねあのゴルフが終わった後ね11時まで話したの、ね、11時ぐらいまで、まあ、あれお酒飲みだったと4人でその時にね、まあ、あのいろんな話したけどもね僕ね日本の政治とかね、まあ、いろんなあれも企業のやり方とかね全てはやっぱりねこう成り行き、うん、偶然の積み重ね思いつきなんかねそんなような気がするよ
ゴルフの初めもうまくなんか乗せられたみたいでした
ゴルフもねゴルフも僕はテニスだったんだよね、
はい
ところがほらお前は非凡な才能があるなと言われるわけで彼は10年でもやっててね53ぐらいなのねで僕は生まれて初めてやって51でしょそのとね俺はこいつよりもねあれ才能があるかもしれないっていうねこう錯覚に陥るわけでねそれもほらわざと点数をねこう少なくつけてね俺がいくつお前がいくつですよねこっち分かんないから、はい、どこでどんなのを叩いたのをね一度考えるか分かんないでしょで彼は適当につけてねより近い点数にしてねお前非凡な才能があるからねそのもう飽きないようにね一番高いクラブを買えてたね当時ね一番高いクラブを買わされたんですそれとそれもったいないと思うでしょ使わないラケットの何十倍もするんだからもう やめなくてそれ一生懸命使わなきゃ損だっていうね感覚に陥るわけそのうちやってる間にねもうハマっちゃったねラケットをもう怒っちゃったねそういうところ
今先生おいく
つ
ぐらいで回られていますか
あのね一昨日ね、はい回ったんだけどねその時はねものすごく調子よくてね84、5かな
すご
い、うん、はいあれ途中までねあれひょっとしたら今日僕80切るかもしれないと思った途端にね、はい、どっか変なところに行きました
まあそんなもんね
精神的なもんだよねあの自然とねこう力が入るんだよね、
そうです
体がこう硬くなってくるのねひょっとしたらと思うね過去にね1回79で回ったことあるの、ベストスコアでね、はい、でまた出るかなと思ってねあでも出なかったですね
やっちゃうと
だからまあ自然体でね、やるのが一番ね。 だそういう意味ではやっぱね、こう精神的なスポーツだからハマるよね、うん、先生はこの人の
僕も最近はちょっとやってないんですけど、うん、けど最初のハーフ51はないですよね。
ないよね
おそらく100近くは打ってる
よね、ハーフはねでもね、やっぱね、あれ教え方がうまいんだろうね、スイング。彼はゴルフはスイングだって、ね、スイングだって。だからもうとにかくね、自分の型を決めればいいんだ、スイングだって。 それでね、僕もその通りやったらね、結構前飛んだんだよね。で池にも何回も入ったんだけども、それは感情してないんだろうねだから普通池ポチやったら次から3打目になるよね、はい、ね、それもね、もう1打、次も2打って感情してくれたんでしょうね。もう
やり直し可能みたいな感じ
それで51だ
51ちゃんと飛んだやつだけ数えれば51だったぐらいな、うん、そうそう
そう、なくなってもさ、次から2打目だから今振り返れば OB とかね、あれそんな、なんていうの、マイナス、ね、こう池に入れたらね、マイナス 1だとかね、そんなの全然知らないから、あれとにかく行って入るまでのね、数かなと思ってたんで、だから51でなるよねそんなわけやってたらね
今日は鹿島先生にお話を伺いしました。次回も先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、エンディングの時間です。
はい、
はい、
今日は理事長がよく喋っていただいたので、
ちょっと、まあ、まだね、
はい、
ショートショート、まだほんの一部ですから、これからあと、ね、はい、2週間ほど続きます、う
ん、はい、
ね、スペシャルウィークがまだまだ続きます、うん、
話術はすごいですよね。
まあですね、なんかずっと話せそうですよね、うん、なんか
やっぱお話上手ですよね。
でもまあ講演とかも相当されてるだろうし、そうじゃないとやっぱりね、
好きなんでしょうね。でも、なんかもう喋ることが、
そうですね、
まあもともと先生ってそういうね、仕事っていうかですから、人前で喋るのがあんまり苦手だったら多分やらないと思うんで、そんなに
教師を、
ですよね、チュールさん。
でもそんな得意ではないですけど。
あ、そうなんですか。
チュールさん、カラオケとか行きます？
あ、行かないですね、本当に。
今はあんまり行こうと思わないですよね、カラオケ。
今はちょっと行けないですけど、誘われたらどうします？
多分何も歌えないのでお断りしていましたね。
何か一曲歌わなきゃいけません。さあ何を歌いますか。ちょっと考えておいて。はい、じゃあ
宿題みたいな。来週までに。
はい、来週、うん、来週、17回のオープニングで発表してもらいます。
いやいや、
で18回で歌ってもらいますみたいな
必ずカラオケ大会が開催
されます。あ、いいな、どっか、
はい、
でも第もう40回ぐらいとかその辺ではいるでしょう、うん、もうそのぐらいの時には歌えると思うんであ
、年末ですよ、40回。
あ、そうなんだ。あ、ちょうどいいじゃないですか。なんか
マロン氏は何歌います？
もう別に何でもって言ってもあれだけど、多分ちょっと世代がずれちゃうかもしれないですけどね。ミュージックで聴いてても分かると思うんですけど、ちょっと一世代ちょっとずれるんで。
あ、私もそうですね、うん。だって最近久々に聴いて心に染みた曲が、夏の日の1993。知ってます？
ああ、知ってますよ。
あれ、首かしげてる方いらっしゃいますけど。
チュールさん。
もう。ついてきて。
だってあれ、僕が高校生ぐらいの時ですからね。
1993ですからね。
1993だから、そうです、そのぐらいですね、
うん、
高校生から中学生ぐらいのそのぐらいだな。
あ、KDW さんも知ってる？
聞いたことありますけどね。
え、クラス
えぐらいですよ。
あ、そう
チュールさんは知らない。
亡くなっちゃったんですよね。
私は知らない。
え、そうなんですか。あ、なんかそれニュースで聞いたかもなんか、
そうそうそう、だから膵臓がんかな。
そっか、うん、そうだ、1993ですよね。そうだよ、1993年。シュールさん生まれてる？
生まれてます。
あ、
はい、え、盾生まれたてだよね。
生まれたてでも、もう多分歩いてるか歩いてないかぐらいじゃないですか。
なるほど。
KGW さんは何行きます？じゃあ
スキマスイッチとか好きですよ、歌うの。
アフロの人、
そういうアフロの人ですね、うん、そうです、アフロの人のから聞いてましたね。、うん、ちょうど高校生の時ぐらいじゃないですか、うん、カラオケとか一番
やってた時。これやっぱ高校生じゃないですか、高校生
で、高校の時の曲がメインじゃないですか、自分
高校生と。なんかそうですね、
高校生ね、
カラオケとか行くようになるみたいな友達と。
そう
私も安室ちゃんとか、安室ファミリー全盛期だった。
グッさん、グッさんどっちか近いな、こっちに。
え違います、そっち入れないで。
いや大丈夫です。スキマスイッチとかってちょっとえっと思ったんですよね、ちょっと。
うん、わかんない。
ちょっとわかんない、よくわかんない。聞いたことあるけど歌はちょっとぐらいな感じでしたよね。
ケツメイシとかでも、でもあの人たちはちょっとこっち寄りじゃないですか、ケツメイシって。
まあまあまあ、まあ、もちろん歌も知ってますけど、カラオケで歌うかって言われたら歌わないかな。
あ、分かりやすい、あとは分かりやすい歌あるじゃないですか、ミスターチルドレンとか。
ああ、もうその辺は僕らドンピシャですね。高校生の時にそれこそあのドラマの曲とか、トゥモローネバーノーズとか、 あとイノセントワールドとか、もうあの辺の、はいはい、もう一番ドンピシャの時が高校生ぐらい。そうそうそう、トゥモローネバーノーズ、あの若者のすべてっていうドラマ、
あ
のキムタクとか出てた。
なるほどね。
ジュルさん、ジュルさん。
すいません、ドラマの話は分からなくて。
今日は一旦この辺で。
はい、今日もありがとうございました。
はい、次回もありがとうございました。
はい、
さよなら。
さよなら。
さよなら。